理科の時間。
5月は彗星、ほうき星がいくつか見られました。とはいえ、彗星はとても淡い天体なので、双眼鏡がないとなかなか見ることができません。星の明るさを一等星や二等星と呼ぶのをご存知ですか？一等星が明るい星で、数字が大きくなると暗い星を表します。真っ黒な夜空で人間の目が見ることができる一番暗い星の明るさが6等です。5月に見えていたジョンソン彗星やパンスターズ彗星は一番明るい時で6等。空の暗いところでなら何とか見られそうなものですが、彗星の場合は少し特殊です。彗星には頭の部分である核とベールのような尾がありますが、彗星の明るさを表す場合にはこれらすべての部分を足し合わせた明るさで何等と呼ぶので、6等といっても実際にはもっとずっと暗いことが多いのです。それでも彗星は太陽に近づくと突然明るくなったりします。また未知の大彗星が突然現れたりすることがあります。新しい彗星を発見すると、その彗星には発見者の名前が付けられることになっています。もしかしたらこの番組を聞いている皆さんの中から新しい彗星の発見者が現れるかもしれませんね。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B。 今回は第213回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
彗星見ましたよ、
うん、お、すごい肉眼で
淡い感じだったので、口径的には10センチ近い1個がね、うん、双眼鏡を見せてもらって、
ああ、ご自身で持ってるものではなくて。
ではないです。
はい。
で、ぼんやーりしたのが見えました。ああ、
それでもぼんやーりなんですね。
はい。やっぱり、肉眼で見えるほどの大彗星っていうのはなかなかやってこないですからね。
まあそうですね。いつか大彗星の発見を夢見て。
あとは、今、これを聞いてらっしゃる方でも若い方は、次のハレー彗星が、綺麗に見えるかもしれません。
ああ、何年後ですか？
今からと何年後なんだろう。あと60年ぐらい？
え？76年周期ぐらいでしたっけ？
はい。
でしょ？あとどのくらい？いや、まだもう60は切ってるんじゃないですか？
あ、そうなのかな？次のハレー彗星は2061年。うん、
50年弱くらいですかね。
はい。だそうです。ということでですね。
頑張りましょう。
目で見える彗星が来るといいですね。
そうですね。ぜひ見たい。はい。
そんなこんなで、今日は、来月6月の星空のご案内をするんですが。
が。
まずはですね。
はい。
ちょっとメールをいただいていまして。
お？
ファイヤーワークさんからメールをいただきまして、
はい、
6月に学校で定期テストがあり、うん、理科の、価格変化についてテストで出てくるので、周期表の簡単な覚え方を教えてください。
お、
うん、というメールをいただきまして、
ほう。
で、そのメールの次の日じゃないや、翌々日に、
うん、
先日のメールの補足ですが、定期テストが6月の8、9なので、
は
い、できるだけ早く、教えてくださいというですね。
切実な問題が、はい。
ちょっとプッシュがかかりまして、
はい。なるほど。
メールありがとうございます。
ありがとうございます。
周期表の覚え方をですね、早速、はい、やらないと間に合わないんじゃないかと。
あ、そうですね。この番組の配信が5月終わりですから、
はい、
そこから覚えなきゃいけないわけですもんね。
はい、ちなみに、かおりさん、周期表って覚えてますか？
はい。
元素の周期表ですよ。語呂合わせありますよね。
ありますね。なんか船に乗ってるようなイメージですね。
そう、水平、リーベイ、なんたらかんたらっていうのがあって。
はい。はい。
何を隠そう、私はですね。
はい。
周期表を、一生懸命覚えた記憶がなくて。
ほう。
まあまあ、周期表って覚えなくても、
うん。
必要な時に見ればいいやっていう感じがあるので。
ほう。
なんて言うと、テストに出た時にうまくいかないんですが、
うん。
私の持論でいくとですね。
持論でいくと？
とりあえず、1から20までぐらいを覚えて、
うん、
その他いくつかをちょろちょろっと覚えればいいんじゃないかって思っています。
まあ、そうですね。まあ、そのちょうど周期表を習いたての頃はもしかしたら周期表の穴を埋めろって問題が出るかもしれないですけど、まあ、せいぜい一番初めだけで、それ以降は、なんだろう、使うところって大体限られてますよね、その周期表にのどこら辺にあるって言い方変ですけど。
というかね、周期表をこう、なんていうの？使ってどうこうってそんなにこうテストに出た覚えもないんですが、とはいえ、
うん、
そんなことで言ってると仕方がないので、
はい、
とりあえずの、よくある覚え方、1番水素から、
はい、
20番、
うん、
カルシウムまでかな、
うん、
までは、よくあるのは水平リーベ僕の船、
お
これでネオンまで。
マイクルーザー。
あ、そうそう。で、ネオンが10番かな。
ほい、半分いきました。
はい。水素、ヘリウム、リーベ、リチウム、ベリリウム、僕の船、ホウ素、炭素、窒素、酸素、F はフッ素、ネオン。
はい。
これで、水平が、一つ目の端っこ端っこで、
うん、
リーベが左寄せで、僕の船が右寄せと。
はい、
で、次の行が、ナトリウム、マグネシウム。これが七マガ。で、
七マガ。
七マグで、アルミニウム、ケイ素はシリコンね。
はい。
SI、リンが P、硫黄が S、塩素が CL、そしてアルゴンと。はい、これが、ナナマグ、アル、シップス、クラーまでですね。
クラー。
そう。で、アルゴンが一番右と。
はい。
で、クカが、
クカ。
左から、K と CA で、カリウムとカルシウムと。なので、水平、リーベ、僕の船、ナナマグ、アリ、シップス、クラー、クカ。で、20番まで。
ほう。船っぽいですね。
はい。で、
マイクルーザー。はい。
一番最初に水平さん出てくるんですけど。
うん。
一番右側がヘリウム、ネオン、アルゴン。
うん。
っていうのが一番右で、これ、気ガスとか習うのかな？何年生でどんなことを習ってるかよくわかんないんですけど。
うん。
とりあえず、これで1から20番までが出てきましたと。
はい。
で、その他に覚えた方がいいのは、
うん。
多分なんですけど、果物に、なんか板刺して電池にするとかっていうので出てくるのが亜鉛の板とかって出てくるんですけど、
お
亜鉛と鉄ぐらいは覚えた方が良くて、あとは金銀銅かな。
おお、それは大切です。
そう、金銀銅よく出てくるんで、それぐらい覚えれば良くて、
うん。
で、ちなみに、さっき言った七曲がりシップスクラークかで20番ですけど、
はい。
その、同じ行の中ね、
うん。
に、21番から読んでいくと、スカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、ガリウム、ゲルマニウム、ヒ素、セレン、シュウ素、クリプトンっていうのがあって、うん、ここまでで、4行目。
はい。
水平から始めると4行目が終わるんですけれども、なので、この行にさっき言った、鉄と銅。
はい。
と、亜鉛が出てきます。
うん。
鉄が26番。
はい。
銅が29番。
はい。亜
鉛が30番。
はい。うん。
という感じ。
はい。
で、実は、金銀銅っていうのが、うん、メダルの色ですね、
う
ん。
そうですね。大切なところです。
はい。これは周期表の中で縦に、銅、銀、金って並んでます。
へぇー。3、2、1って並んでるんですね。
並んでます、縦に。族っていうのが縦の呼び名なんですけど、これ11族に並んでいて、
はい、
銅と銀と金が縦に並んでるという感じのところで、まあ、銅が 数字で言うと29。
うん。
で、銀が47、金が79。うん、ちなみにこれは私が覚えているわけではなくて、周期表を見ながら読んでいます。
なるほど。じゃあ、まあ、なんとなくそこら辺は覚えておいた方が良さそうっていう、プラスのやつですね。そうすると、ん?番号も覚えた方がいいのかな?
これどこまで覚えるのがいいんだろうな。とりあえずですね、炭素 C ね。
はい。
あと酸素
O
は、水素、ヘリウム、炭素、酸素、ネオンぐらいは覚えた方がいいかもしれないね。
あ、
水素とヘリウムは1番と2番。
うん。
炭素が6、
はい、
酸素が8、
はい、
ネオンが10。
お、うん。
という感じで。
はい。
そのくらい覚えた方がいいかもしれないね。なので、はい、とりあえず語呂合わせで20番まで覚えましょう。
覚えましょう。これを結構、有名というかよく耳にするとは思うので、
はい、
何度か口に出してると多分、語呂合わせ的には覚えてはくるので、あとはちょっと周期表ってなんだろう、空白部分がある。
はい。
ので、そこだけ間違えないように覚えた方を覚えるようにしてくださいって感じですかね。
そうですね。その辺でいいんじゃないかな。
はい。
で、20番以降で言うと26番がまあ鉄で、
うん。
29番が銅。
はい。
で、銀と金が47、79と。
縦に並んでありますと。
縦並んであります。ちなみに金のお隣さんは左側が78番でプラチナ、白金ですね。PT。右側が水銀で、HG。水銀は80番。
なるほど。
そう、金、銀、銅はみんなね、奇数なんですね。79、47、29と。
うん。
そんな感じかな。
はーい。まあ、試験には、配信日に聞いてもらえれば間に合ってると思うので、なんとか口に出して覚えるようにしてください。
そうですね。これで大丈夫じゃないかと思います。で、他にも先生にこの元素の、原子番号覚えなさいっていうのがあったら、それを覚えてもいいんですけど、まあ、個人的には周期表なんて壁に貼っとけばいいんですよ。
壁に貼るのたくさんあるんじゃないですか。でもそしたら
とりあえず周期表は、まあ、トイレの壁と、リビングの壁に貼っておけばいつでも見られるので、はい、大丈夫じゃないかと思います。
おーい、
はい。あとはなんだろうね、ニホニウム、
うん、あー、最近命名が通ったってやつですね。
そうですね、これ113番かな、
うん、うん。まあそれぐらいは知識としてちょっと知っとくといいかもしれないですね。
そうですね、
はい。日本の名前ついてますし。
あとは、そんなもんかな。ウランが92番。
うん。
で、ウランが自然界で存在するというか、まあまあ、今ね。
うん。
今自然界で存在する一番重い元素。
お、それ以降のものは一応人工で作ったものってことですね。
正確に言うと地球上で、あるのは、うん、ウラン止まりなんですけど、それよりも重たい元素は、結構すぐにね、不安定で、壊れちゃうんですよ。
ほう。
なので、どこかでできてるかもしれないけど、少なくとも、
今は止まらない、
人間が住んでるような、地球の上、では、あったとしてもすぐに壊れてしまっているんで、昔々あったとしてもすぐ壊れてしまっているんで、見つかりません。
へぇー。
はい。
はい。
そうなんですよ。
うん。
で、ウランも、放っておくと核分裂をしちゃうんですけど、
うん。
半減期って言って、半分の、数になるまでに、45億年ぐらいかかるので。
うわお、結構な。あれ、それってでも地球の年齢と同じぐらい?
そうですね。まあまあ、ウランでも同位元素があってなんか違うんだよっていうのは、まあ、あるんですけど、とりあえず一番安定しているウランでも45億年ぐらいの、半減期があるんでまだ残ってますけど、
はい、
それよりも重い元素は、何万年とかでなくなっちゃってる、なくなっちゃうというか、半減期なので、昔々、地球上にあったかもしれないですけど今はもうありません、
うん、はーい。
そんな感じで大丈夫かな。あと何を覚えるんだろうね。何と何が反応しやすいとかっていうのがあるのかね、科学だと。
そうですね。ただそこになっちゃうとちょっと教科書がないのでわかりません。
はい。
はい。
という感じで、
はい。
なんだろうな。単純に丸暗記するだけじゃなくて、周期表の縦は同じような性質のものが並んでいて、順番に、まあ、ほぼ軽い順に上から並んでるっていう感じの、並びが周期表になっています。
はい。
はい。ということで、本編の方では、今5月から6月の星空案内をしていこうと思います。う
ん、はい、よろしくお願いします。
ということで、今回は6月の星空についてお話をしていきたいと思います。
はい。
もう、あれですよね。沖縄から、南西諸島っていうんですか？あの辺は梅雨に入ってしまって。
ですね。
曇ってる日とか、まあ、薄曇りの日とかも多いんで、星がたくさん観察できないかもしれないですけど、ちょっと晴れ間を見て、夜の空を眺めてみてください。
はい。
まずはいつものように、月の満ち欠けですね、からお話をしていこうと思います。
はい。
まずはですね、月ですけれども、この配信がされるのが、25日かななんですが、新月が5月の、26日。
はい。
で、次の満月が、6月の9日。
はい。
次の新月が6月の24日。
はい。
になっています。なので、満月9日、新月が24日と。
はい。
で、惑星なんですけれども、
うん。
木星と土星が見頃になってきました。
おお。
土星がね、普通というか、夜、日が沈んでからすぐには出てこないっていう時期がしばらく続いたんですけれども、
うん、
6月の何日だっけな、15日には、
うん、
地球から見て太陽の反対側に行きますので、うん、その時には太陽が沈むのと、まあ、時を同じくして反対側から出てくるという感じになってきます。
はい。
なので、土星は太陽が沈むと東の空から出てきて、深夜に南中、南の方に、一番高いところですね。
はい。
に行って、朝まで見えています。
うん。
で、木星は、引き続き、まあ、そこそこ見頃で、太陽が沈んだ時には、ほぼ、まあ、南ね。うん。今も、今日も、会社の帰りにチロッと見ましたけれども、南の高い位置に、ひときわ明るく輝いてるのが、木星で、なので深夜になるとだんだん西の空に沈んでいきます。
はい。そうするとまあどちらかというといわゆる会社帰りとかちょっと夜空を見上げてってと見やすいのは木星かもしれないですね。土星だとちょっとまだ、はい、低めか。
そうですね。
東の空にちょっと低い位置にありやすい あることが多いかなというふうに思うので、はい。
ただ星の観察をしようと思って夜8時とか9時になると、
うん、
土星も木星もほぼ見ごろなので。
お
もしかしたら見比べられるぐらい。
お
ぉ。要は南の空を挟んで、東側に土星、うん、西側に木星という風に出てくるんじゃないかと思います。
はい。ちょっと探してみてください。
はい、一方で火星ですけれども、うんうん、火星は地球から見て太陽と同じ方向、要は太陽を挟んで反対側にあるので、
はい。
太陽が沈む時に、ちょろっと、一瞬だけ見えていって、太陽を追っかけるように沈んでいきます。
はい。
はい。で、一方、金星はですね、太陽からとても離れて見える時期なんですけれども、
うん、
西方最大理覚といって、6月の3日が、
太陽から一番離れる状態ですね。
そうですね。なので、うん、午前2時ぐらいかな。
どこ
には、 東の空に出始めて、太陽が出て東の空が明るくなるまで見えています。
ほう、午前2時
夜更かしすると、東の空の低いところに見えて、夜明け直前には明けの明星として、明るく見えているはずです。
はい、
はい。水星はやっぱり朝方ですけれども、6月の前半は多少太陽から離れていますが、中旬から下旬にかけてどんどん太陽の向こう側に、行ってしまってなかなか見えなくなるという感じですね。
はい、
はい。なので見頃なのは木星と土星、朝方、というか深夜過ぎから、金星が見えてきて、明けの明星ですよという感じになっています。
はい、
はい。で、ということなので、月がねだんだん動いてきたときに、木星の近くを通って、あれ、新月だから、そうそう、火星のそばを通って木星のそばを通って、土星のそばを通ってっていう風に、なっていきます。
はい。
なので、新月は25日か、
うん、
で、その頃は、ちょっと火星に近いですが、あまり見えません。
はい。
で、その後、木星が先かな。木星の近くを通るのが、6月の4日頃。
はい。
に、月と木星が近づきまして。
うん。
で、その後、土星に近づくのは満月を過ぎて、しばらくして、9日、あ、そうか、土星は、太陽から見て反対側なので、満月は、の頃に、土星に近づくのかな。
うん。
なので、9日に、月と土星が近づきます。なので、8日の夜から、9日にかけてが、まあまあ近いところになるかな。
はい。
と思います。で、それを過ぎていくと、今度は金星に近づくんですけれども、月と金星が近づくのは、ですね、もうちょっと遅くなって20日頃かな。あとですね、それがまあ、惑星の運行になります。
はい。
さっきもちょっと、お話に出た彗星ですけれども、
うん、ほうき星ですね。
はい。ジョンソン彗星というのが6月の12日に太陽に一番近づくということになっているんですけれども、多分、明るさとしては、六等星からちょっと明るくなるかなぐらいなので、ほとんど、肉眼で確認するのはなかなかに難しいかなと思っています。
はい。
はい。で、地球に近づく日は、6月の4日が一番近いのかな。
うん。
で、太陽に一番近づくのは、6月の12日になるんですけれども、その辺で、見やすいはずなので、
うん、
もし、双眼鏡や望遠鏡があれば、その前後もうすでに、見えるはずなんですけれども、牛飼い座っていう方向にアルクトゥールスの近くに、見えるはずなので、ちょっと見てみてください。
はい、
はい、ですね。で、その他に6月といえば夏至です。
お、ほう。
6月の今年21日かな。
ほう、もう夏。
夏至ですね。太陽が、はい、一番高いところを通って、1日が一番長いっていうのが、うん、夏至の日になります。
はい。
はい。という感じで、曇ってる日とかが多いかもしれないですけれども、木星と、土星っていう大きめなね、惑星が見える時期ですし、もし、深夜まで起きてたり、朝方、早めに目を覚ましたら、金星が明るく東の空に見えるはずなのと、あとは、夏至っていうことは夜が一番短いので、
あ、そうか。
はい。星を見てる時間は少ないのかもしれないですけど、そこをね、なんとか、夜にならないと、てか遅い時間にならないと星見えなくない、見えないですし、朝も早くに星は見えなくなっちゃうんですけれども、そんなことを、ものともせず、ぜひ聞いてみてください。
まあでも、そろそろ梅雨の季節なのでね、ちょっと。
うん。雨の日とか多いかもしれないですね。
まあ恵みの雨なんで、ちょっとこの時期は我慢しかないのかな。 はい。
で、星座としてはですね、冬の星座が、見えなくなって、
はい。
双子座ももう、西の空に消えていってしまうので、春の大三角と、はい、春の大三角とか、春の、まあ、大三角っていうと、アルクトゥールスとスピカが、北斗七星の柄の部分ね。はい。その柄の部分から伸ばした春の大曲線っていうところで、見えて、それは、まあ、5月とあんま変わんないんですけれども、スピカの横に木星が見えて、
はい。
それとですね、獅子座の、うん、獅子座の尾っぽの星と、アルクトゥールスと、乙女座のスピーカーが三角形に見えるはずなので、その辺が、見やすいんじゃないかと思います。北の空だと北斗地星がとても高い位置にあって、うん、日が沈んで、深夜にだんだん近づいてくると、夏の大三角が東の空からだんだん出てくるという感じになってきていますね。
はい。
はい。そんな感じで、6月の天文現象をお伝えしてきました。
うん。
だんだん、こう、夜が短いのは仕方がないことですけれども、
はい。
冬と比べて、夜ね、外にいても寒くないので、
うん。
ぜひ、機会を見つけて、星を眺めてみてください。
はい。あとはね、まあ、6月はちょっとあまり祝日とかはないですけど、7月、8月とかになるとね、この夏休みって言って、また時間が取れやすい時期にもなってくるのでね、
うん、
そういう意味では星が見やすくなるタイミングといえばタイミングですね。
そうですね。で、
はい。
今ね、土星には、
うん、
カッシーニっていう、
はい、
探査機が最後の、うん、土星、探査を続けているところです、
はい、うん、これが終わったら土星に突っ込むんですよね。
そうです、
はい、
なのでじりじりとその土星本体に近づきながら、うん、土星の周りをぐるぐる回ってどんどんどんどん近くを撮影したり、うん、今まではやったことがなかった、すでに、土星の輪の中を通り過ぎるっていうのを、
うん、
やったり、土星の輪と、土星の間をすり抜けたり、
うん、
土星の、衛星を近くで観察したりっていうのをやりながら、うん、秋口まで、うん、あと何十回もあるんだっけな、ぐるぐるぐるって回って、秋に、土星に最後突っ込んで、観測を終えるという風な、計画になっているので、
はい、
そんな感じでですね、土星が見えた時も、見えた時にはあそこにカッシーニがいるんだなと、
うん、
で見えない時にはちょっと、ウェブとかでですねカッシーニの、送ってきた画像とかを見て、あ、晴れてると土星はこんな風に見えるのか、あ、見えないけどね、地球からだとこんなのがあるんだと思って見てみると面白いんじゃないかなと思います。
はい、ちょっとね、いろいろな映像もまた送られてくると思うので、そういうのにもちょっと興味を持ってもらえるとちょうど夜空の土星と合わせていいかもしれないですね。
はい。で、番組の冒頭でね、南東っていう話をしたんですけれども、要は、六等星っていう明るさが、真っ暗な夜空になんとか見えるという明るさなんですけれども、夜空で行くと、こと座のベガっていう星が、まあ、明るい星の代表格ですけれども、6、5、4、3、2、1っていうスケールで、かかっていくと、硬いことを言うと、こと座のベガが、ゼロ等星。
おぉ、もっと明るいってことですね。
うん。もともとね、昔は、とても明るい星はみんな一等星って言ってたんですけれども、
うん、
明るさを定量的にしっかり調べていくと、こと座のベガは、一等星のところよりももっと明るくて、で、ゼロ等星ですね。
はい。
で、今見える木星とか土星は、
うん、
木星は、まあまあ上の方だったら、マイナス 2.2 等星。なので、とっても明るく見えます。
また、もうマイナスがついちゃうんですね。
そうですね。土星も0、0等星ぐらいなので、
うん、
見つけやすいはずです。
はい。
はい。で、金星もね、良いじゃないや、明けの明星なので、どのくらいだっけな、マイナス、2等星から3等星ぐらいかな。
おぉ、結構やっぱ明るいですね。
はい。で、6月は見えると思うので、あ、もう少し明るいかな。マイナス4ぐらいまでなるのかな。 で明るく見えるので、夜明け前に東の空で、確かめてみるといいんじゃないかと思います。
はい。
あ、そうだ、21日に、近づくんですね。6月21日の夜明け前、細い月と、金星が、近づきます。その時の金星の明るさは、マイナス 4.2 等星。
おぉ、すごいですね。
は
い。
で、月齢は、月ね。
はい。
26ということで、下側が細い感じの月が見えるはずです。
はい。
はい。ということで、また、今月も、夜空とか星に親しんでみてはいかがでしょうか。ということで、6月の星空案内を、してきました。今日はこの辺にしたいと思います。そんなエリカの時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールで送っていただくには、lika@0438.jp、アルファベットで rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトというグループで、そんない理科の時間の他に、そんない美術の時間、そんない雑貨店、そして、そんなことないしょという番組も定期的に配信をしておりますので、そちらも聞いてみてください。皆さんが聞いている、ポッドキャストのアプリでも探せると思うんですけれども、私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトから、以前配信したものまで全て聞けるようになってますので、そちらから、アクセスしていただけると、全ての音源が聞くことができます。そして、そちらからもメールを送っていただけるので、見てみてください。あとですね、Twitter や YouTube での番組配信、お知らせ配信もしていますので、そちらも見てみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんなエリカの時間第213回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。